呼び、あなたの御前に、あなたの御体なるこの神殿へとお招きくださいましたことを心より感謝いたします。どうぞこれから捧げられるこの礼拝があなたの御心にかなうものとなりますように、あなたが大いに喜び、また御言葉を私たち一人一人にお語りくださり、私たちの霊に、飢え渇いた霊にあなたの命をお注ぎくださいますように心よりお祈りいたします。今日ここに集いし、私たち一人一人それぞれの悩みや、また苦しみ、また喜びと賛美の中にあるお一人お一人があなたによって招かれました。どうぞ今日あなたの恵みの中であなたに出会う時となりますように、あなたに誠の悔い改めをもって、あなたの新しい命に預かり、聖霊に満たされる時となりますように、どうぞ祝福してください。弱い者が御言葉を語ります。聖霊様がどうぞ取りなしてくださり、この口を用いてくださいますようにお願いいたします。今日ここに来ることのできない多くの兄弟姉妹、また特に辞める者たちを主が覚えてくださり、それぞれの場所で新しい一週間、癒しと回復の日々となりますように、お祝福してください。また時を同じくして、インドネシアチャンディバプテスト教会で礼拝を捧げておられる野口宣教師ご家族、また久米宣教師の上にあなたの限りない祝福と導きと恵みが豊かにありますように、心よりお祈りいたします。今朝のこの時を心から感謝し、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、今チャンディバプテスト教会の礼拝のことを申しましたけれども、野口宣教師ご家族、また霊宣教師の捧げられるですね、チャンディバプテストの今日の礼拝は朝6時からだそうでしたので、もう時間的にはまあ終わっているかと思いますけれども、またきっとですね、英語礼拝でしょうか、ちょっとわかりませんけれども、朝6時からの礼拝ですから、私たちで言うと朝8時、2時間差がありますので、8時から礼拝を捧げられていたことと思います。本当に最後までですね、今週水曜日に久米宣教師を帰られますけれども、主が旅路を祝福してくださいますように、また共に祈っていきたいと思います。皆様のお祈りを心から感謝いたします。自生日はいよいよペンテコステ礼拝を迎えます。先週メッセージにおいて、聖霊様と親しく交わる一週間となりますようにというメッセージを語らせていただきましたけれども、皆様はどうでしたでしょうか。一週間聖霊様、聖霊様とですね、語り合いながら一週間を過ごされたことと思います。ペンテコステのですね、この鳩のように下る聖霊をなお目に見て楽しみたい方は、今日もですね、ホールにある鳩の下に立っていただければ良いかと思います。たくさんホールの下には鳩が下っておりますので、ですね、そこでインスタ映えする写真を撮っていただいてアップしていただきたいと願います。復活された主は復活の後に多くの人々に現れ、人たちの前でですね、このように語られました。使徒言行録の1章3節からのところに記されております。彼らと食事をしていた時、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである。またルカによる福音書の12章49節50節では、私が来たのは地上に火を投じるためである。その火がすでに燃えていたらどんなに願っていることか。しかし私には受けねばならないバプテスマがある。それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろう。そのようにイエス様はおっしゃいました。ご自分が世に来られたその目的は、地上に火を投じるためである。イエス様はこの火である聖霊を投じるために、聖霊のバプテスマを与えるために来られた。しかしこの火を投じるためには、これからご自分が通らなければならない、イエス様がメシアとしてキリストとして受けなければならない、他の何者も通ることのできない、ご自分が行くべき十字架の道があるということを語られました。それは全人類の罪を贖うために、全人類の罪を許し、罪と死の力からの解放を与えるために、本来死ぬべき、罪の結果として死罪ですね、死罪を受けるべき罪人を、作られし神様より隔絶された 罪人を救うために十字架を追うその道でありました。罪人とは、三浦綾子さんがこの新約聖書入門の本の中で語られております言葉を皆さんに紹介したいと思いますけれども、この三浦綾子さんがですね、この読者から多くの手紙をいただく、そのような手紙の中に自分自身の体の弱さ、また自分の人生に起こった様々な出来事、悲しい苦しい試練のを通して、なぜそんな人生を私に神様は与えたのだろうか、子供がいない方にとっては子供がいる人を見ると妬ましく恨めしく思う、しかし聖書はそのように思ってはいけない、何時の敵を愛しなさい、そのように語られている。でも自分自身のそれぞれの人生における出来事を通らされるときに、とてもそのことをありがたく聞くことができない、なんでこんな人生になってしまったのか、そのように思う、そのような問いに三浦綾子さんが立たされたとき、あなたの悲しみは何か、そのようなことを三浦綾子さんが考えさせられることをこの本の中で書かれています。この世には悲しむべきことがあまりにも多すぎる。親の死、伴侶の死、子供の死、兄弟の死、友人の死、夫の不貞、妻の不貞、離婚、子供の非行、肉親の非行、その他病気、不和、家業の不振、失恋などあまりにも多すぎる。その悲しみに触れて、私たちは悲しむべきことが何であるかを見失って生きているのではないか。人間として悲しむべきことが他にもあるはずだ。それは自分の不真実、自分の罪、自分の醜さ、弱さ、不貞、それらは少なくとも人間である限り悲しむべき事柄のはずである。ともすれば悲しみは外から引き起こされるように私たちは思うが、人間として持たねばならぬ悲しみというのは自分の心の内にあるのである。そして最も重要な悲しみとは、この自分の醜さゆえに神の国に入るにふさわしくないものであることを悲しむ悲しみではないだろうか。この悲しみこそが私たち人間の持つべき最も重要な悲しみである。パウロという人はロマ書の中で、自分は何をしているのかわからない、自分が望むことは行わず、かえって憎むことを行う、善をなそうという意志はありますがそれを実行できない、欲する善は行わず欲しない悪を行ってしまう、私はなんと惨めな人間なんだろうか。これが罪人の姿であります。三浦綾子さんが語る本来悲しむべき罪人としての悲しみは、その罪ゆえに神様から離れてしまっているということ、その罪ゆえに本当に神様によって作られたものにもかかわらず良きことができないということ、救いようのない、それが罪人であります。よくこの救いようのないという言葉はたびたび人が口にする言葉ではないでしょうか。誰かが失敗するとこのような言葉を持って、いや、あいつは救いようがないな、もう何度言ってもダメだな、何度言っても同じ失敗をする、学習しない、何度言ったらわかるのか、あの人は救いようがない、そのように言ったことのある方がおいらっしゃるのではないでしょうか。このように過ちを犯した人に対して私たちは救いようがないと言います。しかしそれが私たち罪人の本来の姿であります。救いようがないんです。自分では救う術を持っていないんです。 自分では罪から離れる力を持っていないんです。しかし主なる神は、聖にして愛なる神は、私たちを救うために、罪人に永遠の命を与えるために、イエス・キリストをこの世に送り、最も暗い人間の罪のど真ん中に送り、これを十字架のご受難をもって、すべて引き受けられたのであります。先ほどのルカ伝のイエス様のお言葉は、その十字架の負うということ、全人類の罪を負うということが、どれぐらい壮絶な苦しみの戦いを要するものであるか、このイエス様のお言葉を見るとわかります。すでにその火が燃えていたらば、そのように願ったことか、それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろう。イエス様は神様なんだから、神の子なんだから、まあ、それぐらいの苦しみは負えるのだろう。そのように言う方がいらっしゃるでしょうか。もちろん、この受難というものは、全人類の罪を負うということは、イエス様にしかできないことでありました。神の子でしか、これを成し遂げることはできませんでした。しかし、イエス様は、これを神としてのみならず、人として、人間として、つまり私たちの同じ肉体を持って、痛みを知り、苦しみを知り、血を流し、ご受難を受けられて、そして私たちの罪は許されたのであります。今日、聖餐式が行われます。今日もこのイエス様の血が、私たちの罪を清め、私たちを神によって生きるものと作り変えてくださるのであります。しかしその日は、イエス様のご受難なくして我々に注がれず、ご復活なくしては実現せず、私たちはイエス・キリストにより罪の許しを受けずして聖霊の日をいただくことはできないのであります。イエス様の最初の宣教のお言葉は何だったでしょうか。時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。ペンテコステを受精絶に待ち望む私たちへの今朝の宣教もまたこれに尽きるのではないでしょうか。時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。悔い改めて主に立ち返りなさい。先日のリバイバル祈祷会において、ある姉妹の症例の中で、先週起こった痛ましい登戸での事件のことが話されておりました。私たちはその被害者のために、またそれに関わるすべての人たちのために、痛みの癒しを、慰めを祈るものであります。しかしそのリバイバル祈祷会で語られたことの中に、誰も大丈夫な人はありません。誰もが被害者になり、加害者にもなりうる存在です。時に私たちはそのような事件を知るときに、いや、それはない。あのような痛ましい事件を犯した、それこそ救いようのない罪人の一人を私たちは見るときに、あれは悪魔だ。人間ではない。そのように私たちは片付けるかもしれません。しかし、私たちは誰も大丈夫な人はおりません。決して私はその加害者となった方を擁護するわけではありません。 そうではなく、私たちに今日語られているメッセージは、皆が罪人であり、皆が立ち返らなければならない、悔い改めなければならない存在であるということ。悔い改め立ち返らなければ、罪の許しをいただかなければ、誰もこの世で生きていくことができない存在であるということを、御言葉は私たちに語っています。そして今、聖霊のバプテスマ、ペンテコステを待ち望む私たちになお、もうここには多くの方が、ほとんどの方が、イエス・キリストを信じ救いに預かった方々だと思います。しかしなお、今日のメッセージは、立ち返りなさい。悔い改めなさい。そして、聖霊を受けなさい。先ほど言いました、私たちにおいて、神様の力に預かりたい。これは誰もの願いです。神様の祝福に満ち溢れていきたい。それが誰もの願いです。しかし、私たちの罪が処理されずに、私たちの悔い改めがなされずに、私たちと神様の関係が離れていながら、私たちがどのような力を証しすることができるでしょうか。どのような力を正しく求めることができるでしょうか。今朝開きました聖書箇所、歴代志下の7章12節からのところを開きたいと思います。旧約聖書679ページ。歴代志下7章12節からのところを今朝、朝礼執事に読んでいただきました。このところは、最初の神殿を建てた際に、ソロモン王様が捧げた祈りにおいて、主の臨在が満ち溢れ、そして主がその時仰せになった言葉であります。ちょっとお開きになった方は、歴代志下の7章の12節から14節を共に読みましょう。旧約聖書679ページ、歴代志下7章の12節から14節を共に開きましょう。12節から14節を共に読みます。3、はい。その夜、主はソロモンに現れ、こう仰せになった。私はあなたの祈りを聞き届け、このところを選び、生贄の捧げられる私の神殿とした。私が天を閉じ、雨が降らなくなるとき、あるいは私が稲子に大地を食い荒らすよう命じるとき、あるいは私の民に疫病を送り込むとき、もし私の名をもって呼ばれている私の民がひざまずいて祈り、私の顔を求め、悪の道を捨てて立ち返るなら、私は天から耳を傾け、罪を許し、彼らの大地を癒す。アーメン。6章から始まるソロモン王様の神殿で捧げた祈りは、一言で言うならば、悔い改めの祈りでした。6章24節のところをですね、お開きにならなくて結構ですけれども、ちょっと読んでみたいと思います。あなたの民イスラエルがあなたに罪を犯したために敵に打ち負かされたとき、立ち返って皆を讃え、この神殿で祈り、憐れみを乞うなら、あなたは天からこれに耳を傾け、あなたの民イスラエルの罪を許し、彼らとその先祖たちにお与えになった地に彼らを帰らせてください。彼らがあなたに罪を犯したために天が閉ざされ雨が降らなくなった時、このところに向かって祈り、皆をたたえ、あなたからの懲らしめによって罪を離れて立ち返るなら、あなたは天にいまして耳を傾け、あなたのしもべたち、あなたの民イスラエルの罪を許し、彼らに歩むべき正しい道を教え、修行としてあなたの民に与えてくださった地に雨を降らせてください。聖書が書かれた時、その歴史背景をもとに御言葉は書かれています。つまり、様々イスラエルのために起こった出来事が、疫病や、また災いが、ただ単に外側から起こった問題ではなく、 イスラエルの民の罪のゆえであったこと、それを振り返り、ソロモンが祈りを捧げるとき、それはまず、あなたの対して犯した罪を認め、あなたに立ち返ったとき、天の門を開いてください。病を癒してください。災いを、から私たちを守ってください。それがソロモン王様の祈りでした。ともすれば私たちの祈りは、罪を犯した結果ではなく、なんでこんななってしまったんですか？私が何をしたんですか？私は正しく生きてきたのに、なんで私はこんな災いに遭うんですか？どうして私の夫は妻は子供たちはこのようになってしまったんですか？時に私たちは、なんで私は立派に生きてきたのに、立派に子育てをしてきたのに、立派に信仰の歩みをしてきたのに、たびたび私たちの祈りは、このソロモン王の祈りと反して、なんでですか？神様なら祝福してくださるはずではありませんか？なんでこんなことが起こったんですか？よく、ノンクリスチャンの方から問われる質問があります。たびたび友人からもこのように聞かれることがあります。なぜ神様がいるなら、このような事件が起こるんですか？なぜ神様がいるなら、戦争は絶え間なく続いているんですか？皆さん、なぜだと思いますか？それは、人間の罪が引き起こしていった結果であります。神様がしたのではありません。先日、面白いというかですね、まあ、少しショッキングなニュースを新聞で読みました。この神社で、に行く方がですね、もらう御朱印でしょうか？ありますね。あの、新聞読んだ方いらっしゃるでしょうか？この以前は手書きでそれを書いて、その、渡していたそうですけれども、最近はそれはもう全部手書きではなくして、ワープロで打ってですね、そしてあげるようになった。で、さらには最近はもうそれを売らなくなった。なぜか。あまりにもそれに対する人々の心が薄いらいでいったから。つまり、ありがたみがなくなっていったというわけです。そもそもそれを、この神社であれですね、御朱印を、この、与えるきっかけとなったのは、多くの修練を積んだ方、または、良い行いをした方が、それらをもらえる、そうだったそうです、昔は。けれども、近年においてそうではなくして、この神社にですね、来れば、もらえる。まあ、そのようなものになったそうですけれども、さらには、最近は、来て、それを待つ時間がない。書いていただいてもらう時間が私にはありません。だからホテルに届けてください。後々郵送してください。ある方においては、なんでそんなに時間がかかってんだ。さっさと書け。そして、その書いていた方は、もうあまりにもひどい。もちろん一部の方かもしれませんけれども、そのような方々のゆえに辞められたそうです。しかし、令和になって最初の神社でですね、最初に、まあ、その、御朱印をですね、売り出すことになったそうです。そしてそれが数が少ないために、今ネット上で何十万で売られている。まあ、そういうようなですね、ニュース、またこの新聞に書かれていた記事ですけれども、そのような記事を読むときに、私自身も、それあまりにもひどい。そう思いました。けれども、私たちはどうでしょうか？イエス・キリストの十字架において、罪許されて、罪人として、しかし救いに預かった罪人として、生きていく、その喜びに預かっている私たちのはずが、限りない、自分ではとても買うことのできない恵みを一方的に罪許され、愛され、この命に預かっている私たちでもなお、信仰生活の中では神様に対する不平不満、文句、感謝以上になんでこうなってしまったんですか？神じゃないか、祝福しろよ。 元をたどっていけば、そのように私たちの内側にも神を恐れない、本当にひざまずくことを知らない、もしそれが私自身の罪の結果として起こったならば、私は主の前にひざまずかなければならない。しかしそうではなく、なぜ祝福してくださらないのか、なぜこんなことが起こったのか、私は正しかったのに、そのように思い続けるならば、天の門は閉ざされたままであります。先ほどの御神を買いに来る人々と同じであります。今日主がソロモン王に語られた言葉をもう一度思い起こしましょう。もし私の名をもって呼ばれている私の民がひざまずいて祈り、私の顔を求め、悪の道を捨てて立ち返るなら、私は天から耳を傾け、罪を許し、彼らの大地を癒す。もし私の名によって呼ばれている民が私の前にひざまずいて祈ったならば、私の顔を求めたならば、誠に悪の道を捨てて立ち返ることを選び、悔い改めたならば、私は天から耳を傾け、罪を許し、彼らの大地を癒そう。私たちはペンテコステにおいて注がれたあの約束の聖霊を、今もこの時代、私の教会に、この教会に、私自身に、そしてその家庭家庭に、職場に、この力ある神の技が、聖霊のバプテスマが注がれることを、私たちは切に願っています。しかしその時、主が最も求めておられること、それは、私たちがひざまずき、主の御前に涙を流し、主に立ち返り、悔い改めを求めて祈ることではないでしょうか。ひざまずき、恵みを請うことではないでしょうか。神様より上に立とうとして、いや、くださいよ。いや、信仰生活一生懸命やってるじゃないですか。奉仕もたくさんやってるじゃないですか。なんで祝福してくださらないんですか。しかし、この日本の現実、世界の現実、そして遠い話ではない、自分自身を顧みるとき、自分の家庭を顧みるとき、教会を顧みるとき、私自身において、主の恵みを妨げる自分の罪があり、そこにおいて、なんで起こらないんですか？なんでリバイバルされないんですか？なんでこんなに苦しめるのですか？そのようにはとても言えない。いや、むしろ、今朝購読した使徒言行録2章37節で、人々がペテロに言ったように、私たちはどうしたらいいんですか？そのように祈るほかない私自身であります。しかしその時、ペテロははっきり語りました。めいめい、悔い改めなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けます。悔い改め、罪の許しをいただきなさい。そうすれば、賜物として聖霊をいただきます。これらの約束は、あなただけではない、すべての者たちに語られている約束です。あなたの愛する子供たちに、家族に、すべての人たちに語られている神様の約束です。だから、どうすればよいんですか？様々な現実の中で、自分の置かれている様々な弱さの現実の中で、困難の中で、私たちはまず、めいめい、悔い改め、罪の許しに預かり、賜物としての聖霊を受ける道、十字架より下るこの聖霊の賜物を私たちが受ける道、この道が開かれていることをもう一度心に留め、私たちは今日の御言葉の通り、主の御前にひざまずいて祈る者になりたいと願います。そうすれば賜物として聖霊を受けます。 そうすれば皆さん、神様の力に満ち溢れて生きることができます。私たちの信仰の歩みは、なんと力のないことでしょう。教会はなんと力のないことでしょう。様々な出来事が起こるときに、本当にそのことを痛感します。もし福音が述べ伝えられていたならば、そのような現実が転がっているんです。もうあちらこちらでそのような現実が起こっています。しかし、幸いなるかな、教主は私たちに語られました。悔い改めて主に立ち返るなら、罪は許され、聖霊のバプテスマを受けます。あなた方は聖霊に満たされて生きることができます。愛と許しに力を持って、信仰の力を持って生きていくことができます。出て行って大胆に福音を述べ伝えるものと変えられていきます。イエス様は十字架とそのご受難とご復活をもって、もうすでにその道を開いてくださいました。いよいよ私たちはこの恵みに生かされていることをもう一度思え、主の御前に謙遜なものとして恵みを請うていくものになりたいと願います。皆さん、水は、上より流れる水はどこにとどまるでしょうか。最も低いところにとどまります。神様の恵みも同じです。天より注がれる神様の恵みは最も低きものに注がれていきます。最も低きもののうちに、その命の水はとどまっていきます。今日イザヤ書で語られたこの御言葉をもう一度最後に開き、共に祈りましょう。イザヤ書57章15節、1156ページ。イザヤ書57章の15節を共に読んで終わりたいと思います。1156ページ、イザヤ書57章の15節。イザヤ書57章の15節、旧約聖書1156ページ。ともに15節1節だけを読んで祈りましょう。よろしいでしょうか。イザヤ書57章15節3、はい。高く崇められて永遠にいまし、その名を聖と唱えられる方がこう言われる。私は高く聖なるところに住み、打ち砕かれて、へり下る霊の人と共にあり、へり下る霊の人に命を得させ、打ち砕かれた心の人に命を得させる。アーメン。打ち砕かれて、へり下る霊の人と共にあり、へり下る霊の人に命を得させ、打ち砕かれた心の人に命を得させてくださる。今朝の御言葉がこのペンテコステ、私たちが本当に日々聖霊の力に満ち溢れて生きる、そのことを待ち望む私たちに、いよいよ実を結んでいく力となりますように、共にお祈りいたしましょう。恵み深い愛なる天のお父様、心から皆を褒めたたえ、今日この礼拝に愛する皆様と共に招かれたことを感謝いたします。受けるに値しない私たちに、あなたは一方的に、その十字架とまたご復活をもって聖霊の約束を与えてくださいました。どうか私たちが聖霊のバプテスマを待ち望むこの時に、今日語られたあなたの御言葉の通り、まずへり下り、あなたの御前に涙を持って祈り、あなたに立ち返り、悔い改めるものとならせてくださいますように心よりお祈りいたします。聖霊様、私たちを憐れみ、どうぞあなたの御前にひざまずかせてください。どうぞ恵みを請う、切に求める、へり下った信仰をお与えくださいますようにお願いいたします。私たちには様々な祈りの課題があり、また困難試練がございます。どうぞ主よ、これらすべてがあなたの栄光にと変えられていきますように、あなたがこれらを用いてなお、私たちにへり下らされてくださり、悔い改めを与え、聖霊の恵みを豊かに注いでくださる、この機会の時と、あなたがなさせてくださいますように、心よりお祈りいたします。どうぞ、私たちこの教会を通して、また、共通同士を一人お一人を通して、この日本に、また世界に、あなたの回復をもたらしてくださいますように、心よりお祈りいたします。今日のこの礼拝を感謝して、イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。 아멘.